串田の内緒話。
やってまいりました。串田の内緒話、スーパージュニアタッグリーグ直前スペシャルということで、いつも通り聞き手はこの方です。
はい、マシモです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中国遠征、はい、魚沼プロモーションなど行ってまいりまして、
はい。
途中ロサンゼルス LA 道場にも行きまして、
はい。そうですね。
車がパンクするという。
あ、そうですか。
車、道場カーっていうのがあって、
お
それ使っていいよということなので、はいはい、なんか自分の車もそろそろ売却かなと思ってたら、
はい。
アカデミー、
はい、
クラス終わりでですね、はい、10時ぐらいですね、真っ暗、
はい、
帰ろうかなと思ったら、
はい、
車がパンク、
はい、
タイヤがパンクしまして、
はい、
なんとですね、ビギナーズクラスの、まあ、5名ぐらいいたんですかね、はい、1人の子がですね、
はい、
なんと奇跡的に車工場で働いてると、
お
いうことで、
はい、
手際よく、タイヤ交換、その場で。すごくないですか？で、
いいです
ね、なんでそんなことできるのって言ったら、
はい、
アメリカのボーイは、
はい、
女の子とね、
はい、
デートをするときにこういうトラブルよくあるから、
はいはいはいは
い、こういうタイヤ交換も覚えておかなきゃいけないんだよ、と。
なるほど。礼儀的に、ね。
アメリカの文化をね、
はいはいはい、
感じたりとかもしまして、
はい
はい、
まあ、合格と。
合格
と。LA 道場合格と。
そんなこんなで、
はい、
あれですね、日本は、かなり寒くなってきて。
はい、結構厚着してますね。
はい。昨日はですね、
はい、
高市さんが首相になったということで、日本もなんか新しい雰囲気になってる感じで、
はい、
強引につなげますけど、新日本プロレスは竹下選手がチャンピオンと。
まあそこ、はい。
景色がね、
まあまあ、
なかなか変わってきたかなという、
どんどんね、
このアイドリング。
はいはい、
トーク
アイドリング
何やら聞いた話によると、
はい、聞いた話、
新日本プロレス全社員が馬車馬になって働いているところ、
はい、
馬島さん有給を取られてなんかメキシコに行ったそうで、行ってきましたか？
行きました。
どちらの？
どちらの？
どちらのメキシコに？
メキシコシティに。
おお、さすがですね、プロレスマスコミの鏡で。
マスコミじゃないですけどね、公式。
公式
社員。
社員として。はい、やっぱ、アレナメヒコを。
いや、だからもう、
目的としていた
この番組であれですよ。もう、串田選手に聞いて、
はい。
そのスケジュール感を全部把握して、
アニベルサリオ狙いですね。
はい。かつ、アニベルサリオを、こう、クライマックスに持ってこれるように、その一週間ぐらい前から。
素晴らしい。
はい。
どうでした？アレナメヒコの。
いやー。
大聖堂感。
すごい。
教会感というか。
そうですね。国技館館とか。
はいはいはい。
伝統と、
はい
はい。はい。
かなりいい席で見てましたね、インスタを見ると。
はい。まあ、そこはちょっといろいろね。
はい。
私もね、
はい、
この長いので。
業界長いので。
業界長いので。
なるほど。
なんとかし。はい。
どうでしたか？面白かったですか？
いや
すごい。
すごい。どこもすごいですけど、
はい。
まあ、アレナメヒコももちろんすごいんですけど、
はい、
やっぱアリナコリセオ。
あ、コリセオってちょっとこう、後楽園ホール的なポジショニングの。
あそこすごいですね。
盛り上がりが。
はい。
あと今もうルチャーブームというか、はい、ミスティコブームで。
そうです。
どこの団体も、あ、はい、どこの会場も超満員だと。
はい、超満員。あとこれは石森さんもちょっと別の番組で言ってたんですけど、
はい。
インバウンドがめちゃくちゃ多い。
はいはい。うまく取り込んでるんです
ね。そうです。なんか観光協会と多分うまく。
はい。
やられてるのか。はい、
スペインとか。
はい。
スペイン語圏ですから、スペインとか、ヨーロッパとか。
行き着きやすいな、スペインの方ね。
はい、うまくこう、ルートを作って、空港から、
はいはい、
アレナメヒコ送りますとか。
はいはい。
そういうバスツアー。はい、で、そこのバスに選手、はい、人気選手が登場し、
はい、
乗り込んで、
そのまま。
バスツアーしたりとか。
それはね、すごく、だから、アリーナは結構白人の方が
多かった。おー、意外ですね、これは。
はい。
なんかちょうど日本の歌舞伎を見に行く。
そう。
ね。アメリカの方とか。
多分、それはすごく感じましたし、その、やっぱりこう、必ず金、土、日、月。
はい。
で、やってるのが、
毎週やってますね。
めちゃくちゃこれ観光の方行きやすいだろう
な。いいですよね。予定組みやすい。ね。
いつだっていいわけじゃないですか。いつの週末でもいいわけじゃないですか。
なんか大相撲も、
はい、
ロンドンでやったという報道があって、
はいはいはい、
あ、いいなという。
ですよ。
ね。
はい。
そのままパッケージを持っていくっていうのがすごく可能性を感じるなと。
はいはいはい、ねえ、だからやっぱちょっとこ
う。ちょっとプロレス感変わりました。プロレスファン感というかね。
やっぱりそのね、こう、よく言われてることですけど、想像以上にそのベビーフェイスとヒールみたいな、もうそれだけじゃないですか。お客さんが。
はい。
だからそのヒールがすごいいい動きしても、全然拍手とか起こらないみたいな。が基本としてあるんだけど、はい、なんかそう、コリセウではちょっとだけそう、ちょっとこう、なんか、クレイジーなお客さんがいたりとか、で、プエブラはまたプエブラで、
プエブラ
行ったんですよ。
行ったんですね。
はい、
すごいですね、
プエブラ。ちょっと2時間ぐらい。
ハードコア。
はい、はい、プエブラがすごくて、あの、なんですか、西と東みたいな感じで、
はい、
客席が分かれてて、
はい、
その、巨人対、
そうですね。
あの、阪神みたいな感じで。
はい。
こっちがヒールの方を応援する側。
一区画、ルードを応援するシートっていうのがあって。
ものすごい集団がいて。
過激派。は
い、すごい過激派なんですよ。
はい、はい。なんかすごい、ものすごいお客さんのこの、熱狂具合っていうか。
すごい。ちょっとね。
はい。
当てられましたね、その熱気に。
いや、すごいですよ。はい、ね、ルチャリブレっていうのはこう、文化に根付いた。
いやー。
感じというか。あと、ルチャドールがこう尊敬されてますよね。普通にね。
そうですね。
うん、もうミスティコなんかこう、神みたいな。
あ、そうですね。
ね、
あの、アレナメヒコの隣にね、あの、カリスティコショップという。
はい。
ミスティコさんだけのお店があったりとかして。で、そこでこう、ちょっと試合後に。
サイン
とか写真撮れるよ、みたいな。
並んだんですか？並ばずに。すごい長蛇の列。
はい、すごかったですね。
タコスでお腹下さなかったですか？
これ一回も、実は。
おー、すごい。ちょ、合ってるかもしれないですね。眠いって言わなかったですか？
眠いのはすごい。
ね。
これね。
眠さはあるんですよ。
これね、あの、メキシコから串田選手にも LINE した時もやりましたけど、とにかく眠い。
はい。疲れやすい。
はい。
やっぱ高山、あの、標高が高いからなんでしょうか。はい、空気が薄いからか。はい、眠りが浅い。
ですね。
はい。
あとその、やっぱり時差ボケがかつてないひどさ。
うん。いや、わかります。
はい。
はい、
これ、だから選手、まあ、僕はまだ観光というかで行ってるんですけど。
なかなか抜けない。
試合で行ってたら。
うん、いや、フラフラです、結構。
ね。
うん。
石森さんも同じようなこと言ってましたけど。
あ、そうですか。
ほぼ多分同じスケジュールというか、一週間ぐるっと回る。
はいはいはいはい。
もうとにかくきついと。
ああ。ほんとそうなんです。それ言ってもあんま伝わんないんですけど。
伝わんないかもしれないですよね。
あの、ほんとね。眠さ、体の重さっていうのはある。
はい、
だから、メキシコの方がね、こっち来て、ファンタスティカマニア。
はいはいはい。
ね、その、頑張ってる感じも、
うん、
あの、共感できるようになりましたね。
そうですね。
ね、このスケジュールで、大阪、四国。
むしろそっちの方がきついっていう感じですもんね。うんうん、ほぼ、まあ、いや、オフないから。
いやいや、あ、これはまたぜひ、この聞いてくださってるリスナーの方にも、
はい、
アルナメヒコはぜひ、メキシコはぜひ、
はい、
ちょっと人生観変わるっていうか。
いや、そうですね。で、なんか、たまたまなんですけど、
はい、
ここ数ヶ月で、あの、その、有田さんとか、
はいはい、
博多大吉さんとか、
はいはいはい、
続々と行ってて、うん、なんかちょっとこの、うん、まあ、多分世代も近いんですけど、
はい、
そういうか、ずっとプレス見てきた方が、なんかメキシコに、最後のあれじゃないですけど、
ここは抑えとけと。
はい、
うん。なかなか、
はい、
ね、移動距離、時間もかかりますから、はい、仕事のスケジュールとか大変でしょうけど、はい、行く価値はありますよね。
あります。で、あとやっぱまあ思ったのが、はい、あのアレナミコすごいじゃないですか。
はい。
コリセもすごいけど。
はい。
メイン。
ありがとうございます。
出たって。
すごくないですか？い
や、すごいですよ。
あそこでメイン。
シングル
でしょ？シングルマッチですよ。で、やっぱ、その9月16日ですか、アニベルサリオで、マスカラコントラカベジュラとか、
はい
はいはい、まあ、WWE でいうレッスルマニアですよね、はいはい。
そうですね。
もうだ名誉な、はい、試合が組まれるだけで名誉なことで、かつちょっと一時ブームがやっぱ、
うん、
あの、お客さん入らない時期もあったりとかして、うん、で、今完全に持ち直して、うん、毎週金曜日、本当にフルハウスで、アレナメヒコに立つってのは、ますますハードルが上がってますね。やっぱ今一番グイグイ来てるのはマスカラドラダですかね。
マスカラドラダもすごかったですね。
ね、
ただでもびっくりしたのが、はい、思ったよりも全然世代交代していないっていう。
あのちゃんとなんつうんですかね、あのアトランティスさんとか、ブルーパンテルさんとか、
そうです。はい。
大御所出て、
はい。
得した気持ちになりますね。
結構がっつりと。
幸福な。
割とメインイベンターはメインイベンターで、
ずっといるみたいな。ガンガントペもしますし。はい、面白い。あのバランスね。
うん。
新世代を押しつつも。
そうです。
ミスティコ、ボラドールってエースが5つも。
がっつりやっぱね、その辺はもういて。まあもちろんティタンさんとか。
はいはいはい。そうですね。
テンプラリオさんとか、はい、まあドラ、その3人ぐらいがやっぱりね、ちょうどこう、うん、いい感じ。
油乗ってる、
はい、いい感じいるんですけど。はい。意外とこう、ミスティコ、ゲレーロ、ボラドール。
ゲレーロさんも元気ですね。
がっつりと入ってますよね。はい、
アメリカ MLW とかも、ね、行った時にも、はい、MLW も本当にミスティコのことをですね、うんうん、すごく評価してて、もうチケットがまあ売れるらしいんですよ。だからロサンゼルスも超満員ですし、もうどこ行ってもやっぱちょっとこう、アメリカでもメキシコのルチャリブレを見たいっていう需要がちょっと今高まってる感じがしますね。
ちょっとね、長くなっちゃったんで、あれなんですけど、はい、一個だけ言うと、はい、物価も日本と同じぐらい、はい。
あ上がっている。ちょっと高くなってますね。僕が住んでる頃によりは。はい、
で、ただその、屋台とかはすごく安いので、はい、これね、やっぱりアメリカとかよりも行きやすいですね。
はい、宿はどうでしたか？宿も日本と同じぐらいな。
宿も安かった。この民泊みたいなところにした
ら。安かった
ですね。はい、安かったです、ね。
露店のマスク買って。食べました。
マスクは買わなかったですね。
お土産。
ここ意外とマスク派ではない。
あ、そうなんです、ね。
はい、はい。T シャツはいっぱい買いました。
ああ、T シャツ、はい、いいですよね。はいはい、いやー、だからね、ほんとあそこ行くと、新日本プロレスも、常設会場を、こう、田中社長が就任の時、言われてたじゃないですか。はいはい、僕、ぜひ、作ってほしいなって思うんですよね。
ちっちゃめでもいい気がするんですけどね。
僕、ほ
ん
と、2、300人でいいと思う。
はい。はい、ただ、毎週やるみたいなね。
はい。毎週同じ
時間。同じ時間にやるっていう。
で、これ、たまたま今年の夏ですかね、娘と吉本、半喜劇、ルミネザ吉本とか、
はい。はいはい。
あそこも、あれ新宿の一番上で、はい、常設会場200人、250人ぐらいですかね。ちょっと夏休み企画だったんで、お客さんも少なめだったんですけど、はい、やっぱりテレビに出る、うん、ボルジュックさんとかですね、
はい、
ロングコートダディ
さん
と
か、
普通にこう出てきて、ね、おこう、うちの店も感動してですね。やっぱ、ここに行けば会えるよっていうの結構大事で、
はいはい、これはいいですよ。
子供たち、次の世代にもこう、みんなやっぱライオンマークって好きじゃないですか。
はいはい。
ライオンマークの T シャツ着てっていうこう、はい、吉本新喜劇も終わった後物販があるんですよ。はいはいはい、
みんなね。
はい。T シャツとか、シャーペンとか、子供たちに対しては本当夏休みのノートとか、自由研究にとか、これ本当にいい、上のね、日本のトップどころの企業はそういうこともやるんだなと思って。
なあ。
ぜひ、田中社長に、企画書でも書こうかなと思いますけども。なんか常設会場あったら、それこそアメリカの、うん、アメリカ、ヨーロッパから来る観光客の方とかも、そのまんま呼び込めますしね。で、外国人選手にもこう声援が集まって、お互い、こう双方に。
インバウンドはね。
しますけどね。
はい、ちょっとすいません、メキシコの
話。とんでもない。そんなこんなでですね。
はい。
スーパージュニアタッグリーグのパートナーが発表されまして、
はいはいはい、
ドラゴンゲートの吉岡選手ということでびっくりしました。はい、
これはまあ、日記とかも拝見したんですけど、
はい、
全く接点がない。
そうですね、もう本当に、うん、会話したこともお会いしたことももちろんないですし、でも、棚橋さんと、
はい、
タグマッチをして、はい、ハイフライフローを、こう、棚橋さんの方から名乗ってくれと、いうニュースはしっかり把握しております。
このね、岐阜県、大垣出身、高校の後輩という。
野球部、出身。
野球部出身。
で、今、吉岡さんがこちらに向かっているという情報。
そうですね。はい。これ、この後ね、お二人の対談も予定しております。
開幕直前ということで、
はい、
今日、この場が本当に初対面です。結構人見知りなんで、
意外とドキドキしますけど。そういうことするんですね、新日本プロレスね。
年齢差も、吉岡選手調べたところによると31歳ということで、
はいはいはい、
まあ、10歳ほど離れてますし、この差を埋める。手腕が問われてますね。
そうですね。
どうしたらいい、どう距離を縮めていったら、 吉岡さんでいいんですかね。
まあ、吉岡。まあね、やっぱ他団体の方は吉岡くんっていうわけにもね。
あれですよね、ドラゴンゲースのこう、エース。
ドラゴンゲート。
を目指して。という、エースになりますという発言を読みましたけれども。ハイフライフローも実際見まして、映像で。綺麗なハイフライフロー。高さのある。
なるほど。
伸びのある。
これはね、当然使ってくるでしょうし、公式戦がね、組まれてない日は、
はい。
田中さんを交えたトリオみたいなのも。
岐阜と大田区という。岐阜出身、岐阜出身
ね。そうですね。
まあ、なかなかいいトリオの感じがしますけどね。
はい、いいと思いますよ。
ネバー6人タッグ。はい。いきますか。あれですね。この優勝決定戦が、どこの会場なんだ問題もありまして、
はい、
当初、発表されてなかったので、
はいはい、
その手前の大阪府立第二なのかなというふうにも思ってましたけれども。
これね、意外とそういうふうに思ってた方多いみたいですね。はい、
これも決勝戦が、
はい、
岐阜で、
そうです。
行われるということで、はい、これは大いなるアドバンテージになりますね。
岐阜出身の
吉岡選手の
が、これ上がらなくてどうするんだ、
はい、どうするんだと、はい。そして。
他にないんですか大丈夫ですか岐阜の方。
そうですね、はい。ちゃんとチェックしておかないと。ロビー X 大丈夫ですか、
は
い、
ロビー X だったりがね。
大丈夫ですか、ね、ちょっと。大和選手も東北ですよね。確かね。だからこの、棚橋博士引退に花を添えるのは、
お、
うん、もう我々のチームしかないと。
なるほど。
これで行こうかと思います。これで。まあ、でも、吉岡選手がね、どういうテンションなのか、僕も会って
み
ないことには、
私もないです。
非常に楽しみですね。
はい、この後ね。
で、今、情報によると、あれですね、ドラゴンゲートで、タッグのチャンピオンだったりとか。
はい、これね、ちょっとだから複雑なのが、田口さんとね、タッグを組む、ダイヤ選手とタッグチャンピオンと。
なるほど。
で、そのチームを終わって、
で、ブロックも違いますね。だから田口さんのチームとはやらないわけですね。
まあ、決勝でっていうことはあるのかもしれないですけど。
ドラゴンダイヤ選手もすっかりこうレギュラー
で。そうですね。
なんか、
そんなに、
はい。加わってても全然違和感がない感じですけれども。はい、こう、パッと見、串田、吉岡チーム。
はい。
これなんかこう、いいなと思ったんですよね。
おお。
この組み合わせというか。
直感的な感じで。
直感的な。
はいはい。
これ結構大事じゃないですか。
はい。
あれとかっていう。
いいなっていう。
ケビンも、最初、こういう、ね、はい、なんつうんですか。なんだろう。まあ、LA 道場で会ってましたけれども、
はいはい、
コンビ、こう、並んだ時に、結構しっくりきたんですよ。うん、
なるほど。
これだから今日の組み合わせ次第では、お話しした次第では、
ね、はい。どのぐらいね、噛み合うのかという、
どれぐらい噛み合うかわかりませんけれども、楽しみですね。で、魚沼にプロモーションに行ってまいりまして、
はいはい。
6年ぶりの開催。新日本プロレス6年ぶり、魚沼市堀之内体育館大会と。
うん。
いうことで、前回行われたのが2008年か、うん、2009年。
2008年の時はもう串田選手いなくなった。
いました。
いた！
で、2009年のコロナで、
はい。
中止というか、
ああ。
なんか、その頃に、こう、立ち消えになってしまって、
なるほど。
魚沼市と、新日本プロレスとの交流も一回、
はい。
途切れてしまったんですよね。
はいはい。
で、遡ると2010年代。
はい、
毎年、魚沼大会っていうのが開催されてまして。
はい、
で、新日本プロレスもなんと、観光協会さんのお手伝いのもと、はい、畑を持ってまして、新日米。
ありました。
はい。
はい、
お米を作って、はい、で、それを10月の魚沼大会に合わせて収穫して、はい、販売するという。
はいはい。その子のね、過程を、つどつどこの写真とかがアップされて。
はい、そうですね、
はあ。
で、かつては多分内藤選手とか、うん、後藤さんもやってたんですかね、うん。で、その後僕が引き継ぎました。
そうですね。なぜかこう、はい、魚沼は串田的な。
なんかこう、4年連続ぐらいでやってまして。はあはあ、で、今回行った時に本当に久しぶりにお会いしました。
は
あ、再会、
は
あ
は
あ。で、小学校とか、はあ、
ぐるっと。
ぐるっと回ったりとか、はあ、観光協会の、皆さんにも会うのもほんと6年、7年ぶり
で。でもまあもう顔馴染みというか、
顔馴染み
の方を、
はいはい。で、アメリカ、フロリダに住んでる時も、毎年、はい、ウォーヌマに応援してくださる方からですね、はい、ウォーヌマ米コシヒカリを送ってくださっててですね。
これはね、
力になりました、これは。
こ これはね。だからちょっと、実は私もちょっとね、はい、その方をしてたりするので、はい、あの、非常に、魚沼はこうちょっとね、思い入れがあるというか。
本当そうですね。だから、昨今の米不作で高騰とかね、すごいね、このね、身近に感じてましたね。
だからもう、その方の顔がね、浮かぶような。
そうですね。
はい、大丈夫かなみたいな。魚沼大丈夫かみたいな。
そうそうそうそう。だから今回も、その、実際に稲刈りとかもさせていただいて、今回はね、もう、前に行ってた農家さんと別の。
ああ、そうなんですね。
その方もね、はい、東京と新潟二拠点生活のされてる方で、はい、品川で針の、はい、針給仕とかやってる方で、魚沼でお米も作ってますってことで、来年、ちょっと稲刈りを前倒して、ちゃんと、苗を植える段階からやりたいなと思って。はい個人的に連絡を今取ってるんですけれども。
そんなね。
はい。ちょっと農業にもちょっとシフトしていこう。
似合いそうですね。
はい。いや、意外と楽しいんですよ。種まきというか。
いいと思います。
収穫の時期ということで、ちょうどね、このジュニアタッグリーグ、昔は違ったんですよね。両国国技館大会の前とかにやってたりとかして。なるほ
ど。ちょうど今回、まさに。
はい。
新米の季節
ですね。そうなんですよ。ちょっと北陸を攻める一週間の短いツアーになってますけれども。
はいはい。いいですね。ね、なぜか新潟三連戦というね。
新潟で、あれですよね。どこでしたっけ。佐渡とかにも行きますし。
佐渡は
柴田にも行きますし。
佐渡はすごいですよ。はい。
すごいですね。佐渡で新日本プロレスやるのどれぐらいぐらいですかね。これ
は相当ね、久しぶりと聞いてますし、なんかフェリーとかで移動するみたいですね、はい、皆さんね。
そうですね。そのリングとかどうする
リングどうなってるんだろう。
リングトラックもそのまま行くのか。
どうですかね。
僕も個人的に全然行ったことないので。
はいはい。そうですね。
楽しみですよね。ちょいちょいその、アジャさんとか、鈴木みのるさんとかが佐渡行ってきましたみたいな、
ちょっと。なるほど。じゃあ、その、
はい、プロレス工業はあるみたいですかね。
やってる、あれは実績というか、あれはあるということですね。
はい、はい、はい、うん。そうなんです。そういうツアー直前、
はい、
スペシャルということで、
はい、
はい。吉岡さんがこちらに今向かっている。
そうですね。
まだ間に合わなそうですか。
ちょっと
神戸からの新幹線。
まあ、吉岡さんはね、やっぱ吉岡さんからきっちりと、一回分やろうと思ってますんで、
はい。やっぱお住まいは神戸なんですかね。
まあ、おそらくそう。
おそらくそうですよね。
大ドラゲーの方はね、そういう感じ。神戸発信というか、ね。ですけどね。
だからあれですかね、大阪とかも、地乗りというか強いですよね、きっとね。
あ、そうでしょうね。
声援というか、応援してくださる方多そうですね。はいはいはい、
もちろん、ドラゴンゲートのね、ファンの方、今回3名なんと。
吉岡さんと、ドラゴンダイヤさんと、もう一人
は。大和選手。
あ、大和選手。ね、大和選手、僕。
はい。
もう本当に。はい。ノータッチで。
はいはい、あ、スーパージュニアに一回出られたことありますけど、そこは、間に合ってない。
お互い、初、参戦だったのかな。
あ、
で、別ブロック。
あ、別ブロックか。
違うから、1年前かな。
ちょっと、
僕より1年前。
ちょっとズレがあったかもしれないですね、はい、もしかしたらね。
もうほとんどで、調べたんですけど、2005年、2006年デビュー。
はいはい、
ほぼ同期。
あ、
年は、年齢は2歳ぐらい上で、みたいなんですけど、うんうんうん。
なるほど。
これもう開幕戦で当たります、
ね。そうですよね。いきなり、ヤマトさんとタイガーマスクさんのね、タッグ
っていうのは。なんかこのね、
意外ですけど。
結構、コンビがこうシャッフルされて、
はいはい、
非常に新鮮な、
そうですね。
リーグ戦となっております。
うん。
その僕のパートナーも続々と移籍する中、はいはい、AEW、そして WWE と。
これはちょっと聞きづらいこと聞いていいですか？
はい。
ケビンさんはちょっと。
ケビンさん、ケビンナイト今大活躍中ということで。
忙しくなっちゃった
。どうなんでしょうか、その、そういうブッキングはね、やっぱ選手個人には降りていきませんけれども、
まあ、
事情はね。その、まあ、ただテキストメッセージで連絡はもう、しょっちゅう取り合ってまして。
なるほど。
まあ、アレックス・シェリーも、
はいはい、
クリス・セイビンさんも、
はい、
ケビン・ナイトさんも、はい、まあ、もうずっとパートナーであること
は。どんどんね、ええ、いなくなっていくそういう。
パートナーであることは、鍵、うん、まあ、変わらないんですけれども、
はい、
実生活ではね、
はい、
その、なかなかその、まあでも、ね、ケビンとのコンビが良くて、
はい、
ちゃんとしっかりこう、ケビンをこう、成長させたという意味合いにおける、はい、ポジティブに受け取るならば、はい、その役割は、は
い、まあ、一回ね。
今回、吉岡選手を、もう、すべてハイフライフローにつなげていくという。
必ず。
ええ。
あ、
これだから、結構もう、すでにチームとしての形はできてるからなと。
あ、 なるほど。もう見えてると。
楽しみだな。そうですね。という。なかなかないですよ。そのポット組まれて。こんだけワクワクするような感じは。ね、
これはぜひちょっと。
ちょっと金丸ディック統合も怪しい。
これは怪しいですね。
感じで怖いですけどね。はい、不気味な存在で。で
相当、
はい。はい。まあだから、キャッチ222ですか、
はい、はいはい。
あと、結構こう、いろんな。
そうなんですよ。
組み合わせが分解されて。
ね、だから、
まあだから去年と一緒で言うなら、ロビーイーグルス、藤田厚生組なんでしょうけど、もう一つは、はあはあ、ヨー、マスター、ワト。
そうですね。これはまあ結構。
いや、
うん、
去年はヨーと、ロッキー・ロメロ組でした
から
、は
あ。そうか。じゃあもうこの1年でそうですね。
そうですね。
ワト選手と
ヒローム・ゲドー組っていうのが、これも新鮮で、は
あ。そうですね。
ティタンじゃないのかっていうのがありますしね。
そうなんですよ。
でクラーク・長井組。
これもね、面白いトリオ。ああ
、長井。選手は顔つきがいいですね。
いいですね。これはね。
テンプラリオ。
そうなんですよ。
どう気象
テンプラリオ、ジェイコブもね、これはちょっと、パッと見ちょっとこのね、デコボコって感じしますけど、はいはい、これわかんないですよ。これ結構ね。
これは非常にフレッシュな。
はい。
まあ本当に、ワールドタッグリーグ、この後ありまして。
ね、はいはい。
G1 クライマックスとスーパージュニアでこう、はいはい、比べて。
はい。
一定数やっぱり、ジュニアファンっていう、
は
い
は
い、熱烈に応援してくださる方がいらっしゃってですね、はいはい、スーパージュニアのが面白いよって言ってくださるね、
はい、そうですね、
方もたくさんいますんで、ね。
ジュニア推しの方もたくさんいます。
ジュニア推しの方々のためにね、また、大会を盛り上げていきたいなと思いますけれども、
はい、
東京は後楽園二つだけということで。
そうですね。
ぜひお見逃しなくということですね。はいはい、
ちょっとこれもう配信ギリギリ、ギリか、ちょっと終わってるか。
終わってるか。
はい。
何しろね、はい、吉岡さんが、向かっ、
そうですね。
東京に来るのがまたレアで、後、はい、楽園ホール前日ということで、
ね。そうですね、はい。はい。なんで、まあちょっとその辺のね、話は少しもう開幕してると思うんですけど、
はい。
次回、お届けしようと思います、すね、たっぷり。
あとは、その中国に行きましたね。中国の話をしましょうかね。
はい。
で、この後フィリピンも入ってまして、なぜか急にアジア進出をするという。
しかも一人アジア進出と
か、ね。どうしたんでしょう
か。その辺を一手に受け取ってる感じありますよ。
フィリピンはですね、オファーいただきまして、前日セミナーもするんですよ。はい、
あ、なるほど。
で、オファーいただいたタイミングで、法人の方がですね、殺害されるという。
法人ああ、日本人の方が。はい、あ、フィリピンで。
日本から行った渡航した方が、
はい。
タクシーから降りた瞬間に銃殺されるというですね。
え
非常に怖いニュースがありまして。
最近
はい。
あら。
めちゃくちゃ最近です。もうかなりネットではニュースになってまして。
失礼しました。
だから、かなり厳重警戒で行こうかなと思ってまして、そのフィリピン、マニラですね。だから、でも、現地の方に聞いたら、やっぱマニラの中でも、
はいはい、
まあ、日本でいう歌舞伎町みたいな。
あ、はいはい。
はい。まあ、六本木じゃないです
か。まあ、なるほど。
まあ、酔っ払って、
は
い、ね、女性の方とか、
はいはい、
行くところではないというか、
あ
危ない、そういうリスクを、ちゃんと考えていきなさいよっていう土地。
はいはい。リスキーな場所。
で、起きた事件らしいんですよ、あれ。
なるほど、なるほど。
だから現地のプロモーターの方とかも全、むしろこう、そういうことも全然わからないぐらい、その安全な場所だから、そのニュースになるのはやっぱりね、ちょっとネガティブなニュースで。
まあちょっと心外というか。
はい。危ないところばっか煽られるから、もう安心してくださいと、言われましたけれども。
で、さっきのメキシコの話も、僕もやっぱり、こういうところは行かない方がいいですよっていうところを、行かなければ本当に安全というか。
はい。行きました。ちょっとチラ見でもしました。いや、
コリセオの周りは確かに雰囲気が、ちょっとこれは、さすがに。そう
です。コリセオの周りはテピートって言ってですね。
はいはいはい。
泥棒位置というかですね。
はい、はい。
盗品。
はい。
盗んだものを売るという、すごい場所なんですけど。
いつの時代なんだろう。はい。
なんで、メキシコの便座とか、
はいはい、
便座を売るために盗まれて、はい、そう経験しました。便座ありました。
便座ね、ほんとなかったです。
あ、
ない
エリアもあるんですよ。
プエブラ、違うな。あ、公衆トイレでないんだ
と。はい。だから、そういうところ盗んで売っちゃうんでしょうね。あと、こうなんかケーブルとか配線とか、
はいはい、
そういうのをこう盗んで売っちゃうみたいな、そういうね。
はい、
まあ、海外には危ない場所ありますんで、で、ちょっとフィリピンってとこ、 ちょ、完全なる先入観とそのニュースなんですけども、やっぱちょっと厳重警戒という。
まあその繁華街的な、
はい。
しかもその繁華街の中でも、ちょっとこう、あれですよね。
よりディープなね、場所
を。ディープな場所に行かな
ければ。ネオン街、ピンクネオンが輝いてるとか危ないですよ。ちょっと。
これはね。
引き寄せられちゃうかもしれないですね。
それはちょっと。
気をつけて。
はい。
いかない。ちょっと、メキシコ以来のこの命の危険というか、そういうの感じなかったですか？ちょっと、日本だとやっぱり。
はいはい。
ね、
はい、
ぼーっとしてても、命、危ない、はい、狙われるみたいなことはないですけど、はい、ちょっとメキシコ感じなかったですか？
やっぱりすごくみんなから言われたので、厳重警戒で行ったところ、僕いつもぼんやりしてるんですけど、はい、あ、それをするとやっぱり、あ、大したことないなと思うんですけど、うん、これ日本的なぼんやりスマホちょっと置いて、うん、トイレ行くとか、
はいはい、
もう多分ダメでしょう
ね。そうですね。財布やっぱ前に、ショルダーバッグ前
に。もうショルダーバッグ買いました。
あ、さっす。それ誰に脅されて、主に菅林会長に脅されていったじゃないですか。
いやでもいろいろ下田さんとか、ね。
あ、下田さん危ない
やっぱり。和藤くんとかもやっぱりちょっと気をつけた方がいいです、
うん。なるほど、なるほど。で、フィリピンで、で、その前に中国ですね。中国は、マスターバット。田口さんと、あと、スターダムの。
はい。
レスラーたちと。
はい。
あと、村山大地レフリーですね。
ああ。これ、レフェリーはみんな村山さんが。
あと、マーティー・アサミさんも行かれまして、はい、あ。村山大地レフリーは、ラビット見ましたよっていう。
ああ。
話もしました。
ラビット見ましたよ、はい。
で、僕は全日本プロレスに上がってた時に、さばいていただきました。
あ、そうなんですね。
それ以来の再会で、非常に嬉しかったですけども。
中国は、あれは、上海、ではない。
上海でもないという、広州というですね。
はいはいはい。
第三の経済、
はいはい、
の経済都市だったのかな、
はいはい。
で、なんか日本の駐在の方も数多くいる都市で、
はい、
でも会場には、でも日本の方はあんまりいなかったかな。それでも、
はいはい、
なんつうんですか、すごく日本の文化を好きな、
はい、
アニメ好きな、プロレス好きな、
はいはい、
お客さんがたくさんいてですね、はい、すごく友好的な、
はい、
待ってましたっていう雰囲気の会場で、まあ、すごい、なんていうんですか、現地の中国のレスラーの方も、
はい、あ、現地の中国のレスラー、
はい、いるんですよ。で、おそらくですけれども、ドラゴンゲートに昔いらっしゃったシーマさんとか、そういう方が種まきして、教えた。
確かにシーマさんちょっと言ってましたね、中国の方ね。
はい、中国の方を教えて、その、中国人のレスラーの方が、
はい
結構こう成長してきて。
ああ、独自の。
道場も持っていて。
あ、そうなんです
か。というので、現地のレスラーも2試合、その大会の中組まれてました
。ちょっとダークマッチ的な感じで。
はい。いや、本戦で
。は
い。
あ、
そうですね。
そうなんですね。はい、じゃあ、どうなんですかでもこう、行かれてみて、この中国の市場っていうのは。
どう、いや、僕はやっぱ可能性感じましたけどね。その、むしろもうアメリカに行くより、新日本プロレスはこの左を攻めていった方がいいんじゃないかっていうのは、こう近年僕が思うことで、なんか会場の期待感とか、そういうのをひしひしと感じて、なんかまた来てください。
うん、
次は棚橋さんを連れてきてくださいとか、
ちょっと、
はい、次の頃にはもう引退してるかもしれませんけれども、まあでも棚橋さんを呼ぶ声、一度見てみたい。むしろあと、レスルキングダムに毎年行ってますっていう方もいましたし、まあ近いですしね、4時間で。
うん、まあ、そうですね。
飛行機4時間で、で、時差もなく行けますんで、そこで久しぶりにザック・セイバー・ジュニアと戦いまして。
これはね、どう久々、まあ、だからその当時は、世界ヘビー級チャンピオンでした。
そうですね。で、その後に竹下選手に、
はいはい。
と戦って敗れてますけれども、もう、僕が最後に戦ったのは4年ぐらい前。
うん。
もっと前か。7年ぐらい前なので、
ギリスカ
体がやっぱ大きくなってましたね。
そうですね。ウェイトアップします
。一発一発の重さというか、あと内から出る自信というか、イギリスで3回ぐらいやって、うん、日本でやったことなくて、
うん、
アメリカでもやったことなくて、
あ
で4回目が中国ってイレギュラーな環境で、まあなんかお互いキャリアをこう重ねてきてですね、
はい、
この場を読む、
はい、
力とかですね、
はい、
まあつけてきて、なんかこういろんなことを考えながら戦ってですね、まああっという間に時間過ぎてしまったんですけども、はいまあ、30分でも60分でもやれるレスラーだなというふうに思いましたね。
これはね、今後ザックさんちょっとどういうね、 ベルト落としてますから、
どういう方向で。ベルト落として、あと。
はいはいはい。どうなるのかわかんないですからね。
ベルトを巻いたものしか、ものにしか見えない景色みたいなのありますから。
はい。
そこからどうするんだというのも、ね。そうですね。注目ですね。本当に。
またね、絡む可能性もあるかもしれない。
中国大会来年もありますかね。あ、2年連続で開いていることですよね、今。去年もありましたし。
これ、去年は多分 IGF さんの主催という
感じで、ね。で、永田さんとかが行かれてたんですね。
はいはい。今年はどうなんですかね。まあ、ちょっとブシロード系というかだったので、また今後。
案件が。
あるのかどうか。
うん。やってほしいですけどね。中国もやっぱ広いから。
ね、そう
です
ね。
いろんな都市でやればいろんな、可能性はあるし、スターダムのね、選手たちもすごい歓迎されてて。
うんうん、なるほど。まあ、そうですよね。だから、もしかしたらその、女子プロレスっていうところの親和性っていうのがなんか今あるのかもしれないですね。
そうですね。あとはその、最近で言うと長津さんの、ゼアチャンネルに出てきまして。
うん、はい、今話題の。
なかなか難しいですね。YouTube で喋るのと、あとこういうポッドキャストで喋るのと、なかなか喋るの難しいですね。
なんか僕似た感じかなと思って、
いや、結構難しいですね。
で、それやっぱカメラ撮られてるから。
ああ、まあやっぱ大先輩の長津さんってのもあるかもしれないですね。長津さんが完全にこう、聞き手に回ってくださってるじゃないですか。それもまた恐縮だしっていう独特な空気の中。で、左には千恵子さんがこう見守ってくださっているという。
千恵子さんはディレクションやってるんですか？
いや、やってないです。もうただ
見守って。
はいはい、見守ってくださって。
奥さん同士がね、仲がいいという。
で、まあ、最近の新日本プロレスの話になりまして。
ああ、そうですか。
興味深い発言がありまして。
大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。あれですよ。ユートアイスがいい。で、マシモさんからもメールが来ましたけれども、はい、ユートアイス対上村。
いやー、素晴らしい。
ユーヤのシングルマッチ素晴らしかったと。
はい、素晴らしい。はい。
で、顔つきが変わったと、上村の。はい、上村と翔太の顔つきが変わったって長さんおっしゃってて。
はいはい。
あ、これはもうユートアイスのグッジョブだなという。
そうですよ。
そう、ね、もう同意されますか？
あ、そう思います。はい。いや、上村さん、海さんも、もちろん今までも良かったんですけど、明らかにモード変わりましたね、上村。特に上村さんは。
お、
はい。
これはこう、負けてられないというか、
はい。
やばいぞっていうのが、顔、表情とか、
もうあれですし、ね、まあ、ね、まあ、よく言われること、デビュー戦で、その怪我を、まあ、させてしまったのが、ちょっと、我々ね、よくわかんないですけど、はい、事故だったのか。っていう意味で、やっぱ相当思い入れが、いろんな意味で、ある選手は、もう完全に、ちょっと、スイッチ入ってるなと思いましたね。
これは未来が明るくなってきましたね。一気に。なんかこう、メンツがこう揃ってきて。
こうね、下からこう焚き付ける。下って言ったらもう今、あれです上だ、なんですけど。
でもだいぶ下ですよね、その、デビューした年的には。はい、
そうです、そうです。
ユートアイスは。
はい。まさにこう、後陣からまくってる状況ですね、今ね。どんどん新世代を。
僕も久しぶりの、シリーズ参戦なんで、
はい、
彼らも多分、
はいはい、
試合してますよね、
はい。
だから非常に楽しみですね、そこはね。
そうですね。帯同すると思います。
はい、はい、はい。
はい、はい。多分、やるんじゃない？
いや、対戦は確かに。
対戦ないですか。あ、そうかそう、逆に言うとあれか。
あ、そうですね。どんどん新陳代謝がこう動いていく中で、
はい、
楽しみですけれども、スーパージュニアタッグリーグ。
はい。
岐阜という地の利を生かしてですね。まあ、かつて大田区、
これはね、
大田区凱旋メインイベント、はい、IWGP ジュニアで武士に行かれたことありますので。そういうのは全く信用してませんけども。
ウェーブをやるかやる、あ、それはあれでしたっけ？
それは大阪城だ。
そうですね。
大阪城ホールです、ね。
そうだ。それはありましたね。必ず武士さんがやってくるって。
はいはい。全然地元歓迎。
そうですよね。
だから魚沼、これだけもう耕してきましたんで。はい、もしかしたら、こう、第二のホームとして。
そうですね。魚沼から岐阜へという、このバトンリレーがね。はい、
そうです、
ね。うまく。
はい。
繋がれば。
はい。
これは、見えてくるんじゃないですか。
これ、最後の方なんで内緒話です。
あ、お願いします。
はい。私ですね。
はい。
魚沼市長から直々に。
お、
魚沼市。
はい。
観光大使。
お、
PR。
お、
アンバサダーという、役職を授かりまして、命名式が近々行われるということで、
これで
就任式ですかね。
試合の 日とかに。
それはちょっとまだわからないんですけれども、はい、時期時期に。だからこう全国的に、はい、もしくは全世界的にですね、はい、あの魚沼市の素晴らしさ、お米の美味しさ、農業の良さ、そうこう発信していかないといけないという。
いいですね。これ、はい、あの3年後とか移住しそうですね。
まああわよくば東京、ロサンゼルス、魚沼の3拠点生活の視野に入ってきました。どこにいるんだ、クシダはという状態でですね。
ちょっとね。
お届けしていきたいなと。あまあでもいいですよ、農業は。あの、保育園にも行きまして。
ああ、そうですか。
子供たちと触れ合って。楽しかったですよ、本当に。うん、あの、プロレス。プロレスラーって言うと喜んでくれるんですよ。本当に。
ね、いいですね。
というわけで。ちょっと地方からね、盛り上げて。はい、まあでも、あの、最後にやったのが、2018、19で、で、その2017とか16で、うん、その堀の内体育館が、もう、すごい動員だったと。うん、1700だったか、1800かな。
あ、そうですか。
はい。で、今回は6年ぶりなんで、そこに近づく、そこに追い、
まあそこからね。
そこ、あの、上回るような動員数を、
はいはい、
あの叩き出してですね、来年につなげていきたいなと。はいはい、ただ、今年はやっぱり、プロモーションすると、うん、棚橋宏ラストマッチっていうのが、
はいはい、
大きな引きとなって、
そうでしょう。
はい。はい、ちょっと年齢層の上の方でも、はい、お、棚橋最後なの、はい、見に行かなきゃっていうね、
はい、
動機になりますんで、
はい、
これちょっと早いですけど、来年のドーム以降が結構勝負になってきますんで、
う
ん、
なるほど。
早くもそこから、はい、そこに目を向けてやっていかないといけないっていう意味では、
はい、
今後を見据える上で、吉岡選手とね、はいぜひ優勝をしてですね。
そうですよ。
棚橋さんの引退に花を添えたいなと。
はい。はい、
ハイフライフローを伝授されたということで。
はい。
私勝手に、三つ葉のクローバーというか。
はい。
三
つ葉のクローバー、
はい、四つ葉のクローバーというか、はい。クローバーリーフを。
お
ー。新日本プロレス対談マッチ。
はい。
一回だけシングルマッチ、コーラクローでやった時に、テキサスクローバーで、
はい。
フィニッシュを。
はいはい。
ギブアップを。
ありましたね。
取られまして。
はい。
テキサスクローバーをこう、お守りに。
あ
旅してきたようなもんですから。
まさか。
私はこう、テキサスクローバーでセーブして。は
い、あいいですね。あなるほど。こっちを抑えて。
はい。
で、向こうの方
で。で、ハイフライフローをかっこよく決めていただいてと。
忙しいですけど、結構、あの、一回こう。
一回こうで、ね。一回寝かせてこう。
で、こっちでこう。
選択じゃないから。
そう。形に入るぐらいにもう飛んでそうですけどね。
はい、大丈夫です。やっぱドラゲーの選手なんで、コンディションいいでしょうから。
いや、これはね、すごいでしょ。ダイヤさんにね、伺ったら、
はい。
去年インタビュー、今年か、インタビューしたらですね。スーパージュニア結構スケジュールが厳しいみたいなね、はい、選手からいろいろあるじゃないですか、はい、声が結構きつい、はい。何を言ってるんですかと。
うん。
で、私たちは毎回リングの設営も、撤去もやってますと。これはね、全然大したことない
です。そしてコンディションですからね、脂肪がほとんどないような体が。
まあね、ちょっとドラゴンゲート勢、これね、怖いですよ、今回。は
あ、どんなタイプなのか。
そうですね。
人間としてちょっと楽しみですね、次回。
はい。はいバナナマンが好きっていう書いてありますね。
それは僕は知り得ていない情報ですね。バナナマンが好きという情報ですか、はい、
これ、名刊号に載ってました。
ああ、わかりました。
はい。
じゃあそれを。
その辺もうまく。
根掘り葉掘り。
はい。
聞いていきたいと思います、
は
い。
はい。ありがとうございます。
大丈夫ですかこんな感じで。はい、一本目は。
はい。
じゃあ全国各地。はい、まあ新潟ですかね。
はい。
北陸地方中心に。スーパージュニアタッグリーグ。
はい。
回っていきますので、ぜひ。応援のほどよろしくお願いします。ということで今日聞いた話はすべて内緒でお願いします。よー、ありがとうございました。